DJ ヒロのリッスンとザ心の夕日。HL Radio Listen to the 心の夕日 Good afternoon 岡山 3pm in the afternoon Welcome back everybody to 夢のタネRadio Listen to the 心の夕日 DJ Hiro is going to deliver 30 minutes。 はい、皆さんこんにちは。まあ、前半のメロンさん、三つ根田メロンさんのメロンワールド、もうご堪能いただけましたでしょうか。もうな、私とにない要素ばかりを持ち合わせているね、ゲストで非常に新鮮さとほっこりするものをね、感じてしまいました。4月のマンスリーゲスト常田メロンさんに後ほどご登場いただきます。この番組は誰もが思い描くあの日あの時あの場所を、時には一人語りで、時にはゲストの方と、語らい照らし出し、心の周波数を高めていく番組です。春なのにコスモスみたい、冬なのにアジサイみたい、季節は冷たく過ぎても Loving is such a wonderful thing I love so much everybody forever Listen to the 心の夕日スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
ライブレディオ夢の種。
はい、皆様改めましてこんにちは、 DJ ヒロコとニーロヒロアキです。4月のマンスリーゲストは常田メロンさんにお越しいただいております。メロンさんこんにちは。
あ、こんにちは。
後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
メロンさんとの話を聞きながら、はい、っていうかもう打ち合わせの時から思ってたことがありましてね、
はい、
メロンさんと、まあ、共通しているところは全くないよ、全くないことはないんですけど、非常に感性の豊かな方がいまして実はボイシーパーソナリティでですね、イクコチューンさんという方がいるんですね。で、まあ、その方はね芸能活動をされていて、で、まあ、ゲストに、まあ、お呼びしてるんですけども、なかなかね心理カウンセラー、ヒーラーで、そして、まあ、音楽活動で朗読もされている。ここ朗読共通されてますね。芥川龍之介のドシシュンとかね、まあ、その辺のね渋い時代の、はい、まあ、のものを朗読されてるんですけども、その方も非常にほっこりする癒しのシュールな話題の多い方でね、でゲストは難しいっていうんですけども、その割にはもうね、ミーシャさんをプロデュースされた、与田春樹さんかな、に、まあ、見初められて CD を出して、で、FM ベイ FM とか日本放送とかですね、北陸放送などを歴任しておりましたとかね、いつ出てくれるかわからないにもかかわらず、ものすごくPR というか情報をくださるんですよね。あ、やっぱりこれがプロの方だなと、ね、思わされたのと、そしてラジオボイシーがとてもほっこりさせられるんですね。ある種メロンさんもほっこりさせていただいておりますけれども、まあ、メロンさんはね、ご自身で他の人に言われたことがあるかもしれませんけど、声優さんなんか向いてるとか言われたことないですか？
ああ、昔よく言われました。
そうでしょう、ね、
はい、
うん、アニメ声ですよ。
うん、確かにそうかもしれない。
ご本人が興味あるかどうかは別としてね、うん、
はい、
うん、その特徴のある時にね、人に、まあ、いじめられたりね、バカにされたりしたこともある、それが個性でなって生きるっていうのがね、あ、声優さん、ね、年齢ね、ちゃんと健常であれば年齢制限関係なくね、やれる職業でもあるわけですよね。
うん、あ、そうですね、うん、もし何かきっかけがあれば、
うん、そしたら声優という肩書きがついたらね、声優であり本作家であり詩人でありというね、うん、ものすごいネームバリューじゃないかなと思うんですよね。
うん、ありがとうございます。
で、まあ、あとは私はどうしても男だからやられっぱなしとかいじめられたってあるんですけども、短絡的に言うとね、 ボクシングやったり空手やったりしてね、子供の頃はね、まあ空手はちょっと子供の頃高校生ぐらいやってましたけど、そんなに腹が立つやつがいるんだったらね、背中鍛えてね、パンチ力鍛えてもうね、もう嫌いなやつを殴ったれっていうね、そういう発想やっぱりね、な子供もうこれは子供だから仕方ないっていうね、いうのはなんですけども、でもそういうのではなくてね、
そうですね、なんかやっぱり自分がすごく楽しんでる状態の方がいいんだっていうか、そっちに向かないで、それが一番なんか仕返しっていう表現は変なんですけども、自分がその楽しんでる状態が、なんて言うんだろう、大きい目で見たら仕返しになるのかなみたいな。
そうそう、だから幸せになることが最大の仕返しとも言いますよね、はい、
そうですね。
でもそうは言っても子供の頃ってなかなかそういうのって難しいですよね。
そこはですね、私もできなくって、本当に物とお話ししてすごく内向的になったのでね、でもまあそういう経験もあったから、まあいろいろ変われる原因にもなったし、で自己主張、自己主張っていうか自分の意見を言う大切さとか、そういうのも気づくことができたので、はい、ですね、いろいろ深く見る原因にもなれたのでよかったですね、はい、
結果論ですけどね、単純に、偉くなったもそうね、パンチ力、キック力がついたからってやり返さない方がいいですよね。いじめられっぱなしって辛いんだけど、だけどそれをね、相手をね、逆に暴力でやり返しちゃうと余計に悲惨なことになっちゃいますよね、
なんかやり返してやり返してってキリがないから、そっちのもうゲームみたいなのやめた方がいいですよね。そうそう、離れるっていう方がいいですね。それをもう一切考えないっていうか、逃げるんじゃなくて、逃げるって、まあ逃げた方がいいんだろうな、なんかとにかくカットするっていうか、それも大切だなっていうか、なんか無駄なやり取りっていうか、変な感情のやり取りを続けててもしょうがないっていうか、
格闘家、格闘家ならまあね、致し方ないところはありますけどね、でも格闘家だからって相手より、身体能力が伸びたからそれを特徴にしてね、ボコボコにしてしまったらもうね、警察沙汰にもなってしまうしね、
そうですよね、聞いてなくて自分自身もつまんないですよね。そういうところ望んでないっていうか、自分自身も相手が悲しんでもね、それは望んでないし、離れることかなっていうか、違う世界にいることの方が大切な気がしますね。
やっぱり家庭環境はいいですよね。やっぱり私なんか、おじいさんがおばあさんによく暴力を振るう人だったしみたいだし、親父がおふくろに暴力を振るう人だったし、その連鎖で私がよく小さい頃弟に暴力を振るったっていうね、というのがあるんですけど、そういう話も一切なかったのでね、むしろね、親御さんを尊敬されていて ね、で妹にも妹さんがね、いらっしゃいますよね、でとの仲も良好なのでね、だからそれが普通というかいいなって思う、ね、思っちゃいますよね。
そうですね、その分母にいろいろ、母がすごい心配性だったので、なんかその勉強をよくさせるっていうか、母の考えでね、いろいろさせられたので、自分は違う子育てをしようっていうか、そういうふうにもなりましたけどね、でもそんなにそれもすらももうはなんと親って未熟なんですよね。誰しも完璧な人がいないから、それはそれでいいんだって思ってます。はい、それも表現しているかな、詩とかね、
お母さんが今のね、私の知ってるもうお母さんでは亡くなってしまったっていうことをね、悲しまれてるっていうお話もね、されてましたしね。
そうですね、認知症になっちゃったので、昔は本当に母って見上げるような存在っていうか、電信柱のような力強い存在だったんですけども、今認知症になってしまって、なんていうの、生きてるんだけど昔の母はどこもいないっていうか、で存在してくれることが嬉しいというか、 で、母は母なりの愛情を注いでくれたので、それはそれですごくありがたいなって思いますね。なんか過去になるとみんなありがたくなっちゃって、辛いこととか、いろんな、と思うようなことも、なんかみんな、良かったになりますね。自分の解釈次第で。はい。
ですね。じゃあ、そんなメロンさんの、ね、個性的な、いろんな作品がいっぱい、ね、はい、ありますけども、じゃあ、後半放送では、もうセレクトされましたですか？
ね、ちょっと、ね、最初はそう、なんか自己紹介として、なんか自分を輪ゴムとして表現した詩を読みたいなって思います。
はい、それではお願いいたします、はい、どんなタイトルかっていうのをちょっとまた言ってもらってもいいですかね、はい、これ、音声メディアですから。
あ、はい、まあ、これは歪んだ輪ゴムでも、お友達が病のおかげでいろんな形になれるとかいう詩なんですけども、はい、はい、で、読んでみますね、
はい、お願いします、
輪ゴム常田メロン。私は歪んだ輪っかだと思っていた。でもピンたちが現れてくれて三角になれた。四角にも星へ、扇へ、育成模様。みんなのおかげで変われたよ。ただね、歪んだ輪ゴムは小さな丸になれないの。ある時、かわいい細ネギを抱きしめた。アスパラガスたちもぎゅーっと。何でもぐるぐる抱きしめていたら、小さな丸になれていた。抱きしめて、抱きしめて、どこまでも伸びていきたい。これはですね、歪んだ輪っかで、一見何も使えないような感じで、私そうだなと思った時に、まあ、お友達が病のおかげでいろんな形になれて、語れるけど、歪んでしまうと小さな丸になれないんですよね。でもまあ、スーパーで、細ネギがぐるぐる巻きになっているのを見つけて、あ、これだなと思ったんですよね。やっぱり抱きしめて抱きしめて小さな丸になれるっていうか、はい。
アスパラガス、アスパラガスや細ネギを抱きしめて抱きしめて小さな輪ゴムになれるってね。いやー、でも見てたらそういうふうに覚えないですよね。
これ絵も描いたんですけど、廊下って言って、これは輪ゴムが小さいクヨで憧れてて、こういうピリリとした丸になりたいなって。
それまた番宣の時にちょっとメッセンジャーで写真で送ってもらってもいいですか？それね、いいですね。
はい、うん、ぜひぜひ。動画も面白いんですよね。これはたくさん削ったタイプでツルツルなんですけど、その削り方一つで版画っぽくもできたりとか、はい、またその偶然もあるんですよね。その墨の塗り具合が少なくってよく削れなかったっていうのも、簡単にそのおかげで味がある絵になったりとか、今墨汁も黒だけじゃなくて茶色い墨汁とかいろんなのがあって、
版画もされるんですね。じゃあね、
動画はですね、
版画はされるんですね。
版画じゃないんですよ。ロッカっていう手法で版画っぽく見えるんですよ。まあ、普通の絵にろうそくの炉を塗り込むんですね。それで面打ちとかで傷をつけて、で、墨汁を一旦塗るんですね。で、乾かしてから削るんです。そうすると、炉のついた墨が削る感じで、こんな感じに版画っぽくなる。
版画っぽくなるけど、版画じゃないんですね。
版画じゃないんですよね。でもまあ、その削る時の偶然性とかで自分が思ってないような仕上がりになる場合もあるので、それが面白いというか、はい、これは削りが足りなかったのでそれはそれで味になったんですけど、これは計画的によく削ったのでまたちょっと違う感じ。
だ、計画的にできても計画って、まあ、ミスしてもそれはそれで味があるという作品ですね、メロさんって。
はい、そうですね。
メロンさんにお願いしたいなと思ってたことがあったんですよね。まあ、ダメだったらもうね、いいんですけど、例えば普通の文字ね、 ABC アルファベットでね、 まあ、私最近ゲストの方からよく動画もいただく、まあ、プロの方が最近多くなったのでね、発信媒体をお持ちの方が割と多いんですけど、この番組ね、リッスンとは心の夕日って言うんですよ、ね、リッスンとはアルファベットね、でザーまでが英語で、心がカタカナ、ね、のひらがな、夕日は漢字の夕方の夕で、日は日だまりの日の方ね、太陽のようでね、それをね G なんだけどメロンさんっぽくなんかデコレートして書いてもらいたいなって思ってね、まあ、写真でね、まあいいので、そういったのをまた見せてもらえたら
いいかな、ね、嬉しい、
筆文字ではね書いてもらった人いるんですよ、でも動画もいるんですよね、でメロンさんみたいな絵描きの人って初めてだから、お願いしても
イメージ画みたいな感じ
で、うん、まあ、何でも、うん、まあまあこれはちょっと今しなくてもいいですけど、後々ね、はい、ベロさんの放送4月だから、ちょっとそのなんかね、できたら、こんな、ね、こんな作品を書かれる方ですってまだ言えるじゃないですか、なんかね。
ああ、ありがとうございます。はい、
でもまあ、労力いる、ね、大変だったらね、まあまあいいかなと思ったんですけど、ね、あ、じゃあそれ楽しみにしておきます、またね。
はい。
で、他にも作品があるので、まあ、あとは何か、何作かありますよね。
ちょっと面白い作品で、うん、ですね、鉛筆の芯の詩で、うん、子供の机の下に鉛筆の芯が転がってたんですね。うん、それがなんか黒光りしていて、うん、泣いてる風に見えたんですね。で、まだ使えるよって泣いてるなと思って、で、拾って、見てみて、横でこうやって鉛筆の芯をやってみたら、うん、あ、デッサンの時の黒い消しゴムになるなと思ったんですね、うん、鉛筆の芯の中にも黒から灰色までのいろんな線が入っていて、で、まあ、すぐ消えちゃうんですけれども、はい、まだ使えるよっていう詩を読みたいと思います、
はい、
まだ使えるよ、折れた鉛筆の芯、光ってる光ってる、赤ん坊が泣いてるように私を呼んでいる、折れた鉛筆の芯、塗りつぶす塗りつぶす、黒い消しゴムになって間違いを消してくれる、なんですね。まあ、なんかゴミって思っちゃうと、その存在ってゴミになっちゃうと思うんですよね。でもゴミって思わなければ、また違う存在になるよと思うんですよ。うん、何でもそうだと思うんですよね。自分の意識次第で、うん、なんか、例えば、これはいけないって思っちゃうと、そういうふうにはいけない存在になっちゃうっていうか、ですね。うん。でも、間違いって本当にあるんだろうかって思うときもあるんですよね。
でもそれが、まあ、まだまだ使えるよっていうことですよね、
はい、うん、そうなんです、まだ使えるよとか、
まだ使えるよって、その鉛筆が語りかけてきているように感じられたんですね、メロンさん的に言うと。
あ、そうなんです、鉛筆の芯が転がってて、すごく黒光りしてて、光ってるのが泣いてるように見えたんですね。
見えないな。聞いてもちょっとわからない。ごめんなさい。感性がメロンさんほど研ぎ澄まされてないから。
鉛筆の芯ってもう見つけたら捨てる存在になっちゃってるから、ね、あれなんですけど。
そもそも鉛筆っていう概念があんまりないですよね。シャープペンシルですよね。大概ね。もう、だからそれを鉛筆っていうから余計に。うん、
はい、
まあ、今鉛筆使うことって本当試験ぐらいじゃないですか、マークシートのね。
ああ、そうか、まあ、子供が小学生だったのでね、その時に思いついたので、なんか結構鉛筆の芯って折れるとポンポンって下に落ちてたんですよね、その時に。うん、
そっか、シャーペンの芯が落ちても何も思わないですもんね。
でも、まあ、黒光りしてたらどうかな。なんかまあデッサンとかで私はよく使うので、鉛筆ってまだよく使う存在ではある、
すげえ。あと他にもなんか短編っていうかあります？短編短いので。
そうですね。じゃあ、お弁当っていう詩、今のは童謡詩だったんですけども、今度は自由詩の方を読みますね。 私運動会って運動神経が悪くて全然テンションが上がらなかったんですけども、そのテンションが上がらない運動会でお弁当に励まされたっていう詩です。とお弁当常田メロン、かけっこ一番遅かった、二人三脚私のせいで転んだよ、明るくなれない運動会、私なんかいなくていいよ、消しちゃいたい。でもね、お弁当の蓋を開けたとき、卵焼きが笑ってた。唐揚げが口の中で励ましてくれた。何にも知らない母さんの作る思いが宿ってる。ぎゅーっと固めたおにぎり、冷たいのにあったかい。お弁当はただただ私を思っている。っていう詩ですね。
おお、めちゃくちゃほっこりしますね。やっぱりね。
なんか本当お弁当に励まされたんですよね。早く帰りたいなと思って。
そっちの方ですね。運動会そのものはもう苦痛で仕方なかったけどっていうねところ。
そうなんですよね。
それだけにお弁当の温かさがもう身に染みたっていうね。はい。とこですよね。
で、うん、僕母は何にも喋ってなかったか、何にも知らなくって、うん、茶色いお弁当を茶色って感じ。うん、唐揚げとかそういうの入ったのね。で一生懸命作ってくれたんだなーっていうのが嬉しくって、なんか何も知らない母が励ましてくれたっていうか、
まあもう作ってる時点で何も知らないっていうか、お子さんに伝えてないだけでやっぱり思いはね、込めて
ます
よね。
そうですね、思いが伝わりました。
その、はい、メロンさんのお弁当はお母さんが認知症に うん、なられる前に読んで、うん、ご存知なんですか？その。
あ、そうなんですよね。母はこの詩知ってるんですけれど、うん、これもっと前に雑誌にも載ったことがあって、児童文芸に載ったよって母にも見せたんですけど、うん、でもそんなにピンとこなかったみたいなんですけど、そんなに、あ、そうみたいな感じで。
普通の時には知ってるけど、あまりピンときてなかった
じゃなくて、うん、で、この間、その倫理法人会のところで詩の紹介する機会があって、うん、その時に母の家のすぐ近くだったから、うん、一緒に来てもらって、うん、でその場で聞いてくれたのは、その状況が嬉しくて母喜んでくれたんですね。でもやっぱり認知症だから忘れちゃって、うん、でもまあ忘れちゃっても気持ちはね、その時喜んでくれたっていう思いは覚えてくれてると思うので、それは嬉しいですね。うん、そのこと自体忘れたとしても、その時は喜んでくれたっていうのが。うん、
ずっと認知症って言いながらも、認知症じゃなくても、時折昔のことを、正常な時もあるんですよね、状態がね。
あ、そうですね。そうそう。
で、そのと、たまたまその時にメロンさんの詩が刺さったんですね、お母さんがね。でまた認知症だからまたすぐ忘れてしまったみたいな感じですかね。
うん、そうですね、それはそれでいいんですよね。なんか母が覚えてるものだけで、で、うん、ですね、なんか母が喜んでる姿が嬉しいから、うん、今はもう忘れたとしてもそれはそれで OK で、うん、いちいち嫌とかそういうことも考えずに、なんか違う母っていうか違う存在になってるような感じがありますね。自分がしっかりしなきゃみたいなところもあって、うん、でそういう詩もあるんですよね。なんかお母さんの腕っていう詩がありまして、ちょっと読んでもいいですか？
なん
か、
お母さん、はいはい、
う
ん、
その前半、これは童謡詩なんですけど、前半は前の母で、後半は認知症で、枝で例えた、木の枝で例えた詩なんですけども、はい、お母さんの腕。お母さんがママと呼ばれていたとき、ママの腕は力強い丸太。しっかりとしてあったかい。私を守ってくれた。手をつなげばどこまでも歩けた。バーバと呼ばれて家族が増えたとき、バーバの腕は細い枝。絡まって捕まってくれる。私が守っていくね。手をつなぐと安心してくれる。っていう詩です。今、 小さい時本当大きくてね、もう力強い生まれただなと思って。今は本当、なんて小さくなっちゃって、細い枝だなって思うんですよね、同じ腕が。で、そういうふうに例えた話です。
あれですよね、メロンさんにも妹さんにもお子さんがいらっしゃいますよね。メロンさんにも、妹さんにもお子さんがいらっしゃいましたっけ？
妹いないんです
はあ。
ね。
じゃ、
子
メ
供
ロン
いな
さ
く
んの
て。
お子さんは、メロンさんのおばあさんの認知症になる前はご存知なんですか？
知ってます。なんか、孫は大好きで、かわいい、かわいいって言ってて、うちの子供2人、すごくかわいがって。いつも年間違えてるけど、ずっと可愛いって
そうかそうか。またこれまた独特ですね。枝に例えてね。
そうですね。枝に例えたり、鉛筆になったりとか、いろんな詩を書きます。
中学校の時に習ったね、誰の作詞か忘れたけど、赤い花をが、かんこがたかな、下駄、赤げたと並んで待っていたとかいう作品があるんですよ。それ擬人法だったんですけど、あ、知ってます？覚えてます？あ、誰のかもう忘れちゃいましたけどね。いましたよね。教科書に載ってる方ですよね。だからずっとメロンさんの話聞きながら、その人のこと、でもその人誰だったかなとかね、思いながら
そう
ね、
やりましたよね、
あり
なん
まし
か。
たよ。ねえ、擬人法の代表的なね、なんか第一人者っぽく、なんか昔はね、教科書で紹介されていたんですけどね。それをちょっと考えてたらもう時間がなくなっちゃうんで、もうまあ、ここでちょっとね、思考をちょっと一旦ストップさせて、じゃあ、ジングル挟んでエンディングにね、行きたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。私もなんか中学生ぐらいにタイムスリップさせられたようなね、メロンさんの朗読でした。いや、小学生かな。親との思い出がね、蘇ってきますね。で、もう一回ちょっと、まだ私の母は83ですけど、認知症じゃないのでね、ちょっと料理食べたくなりましたね。来月ちょっと帰ろう。でもちょっとこっちのことなんだけど、今今日ね、先ほど前半の放送で言ったけど、飛行機の値段が上がったって言ったでしょ。で、なんか、また夢ネタの式典がね、あるのでね、いわゆる飛行機の予約してるときに、ボンと9000円ほど上がっちゃったんですね。でもなんとか、すぐ近くの兵庫県だからね、帰ってね、もう一回、ね、おかんって言ってるんですけど、母親の料理を食べたいなって、そんなほっこりした気分にさせられましたね。ヒロさん、ありがとうございました。これは
りが
ね、
とうご
そう
ざい
そう、
ます。
6日、13、20日、27日、4月のですね、15時から放送になります。常田メロンさんとつなげしたなり、なりたい方は、常の常に、田んぼの田に、メロン、メロンさんでね、メロン方からですね、Facebook でつながればね、いいですよね。
そうですね。じゃあ、Facebook とインスタとツイッターと、あと TikTok と YouTube といろいろやってます。
また
そういう、
その辺の URL もまた番宣の時に送ってくださいね。
ありがとうござい
はい、
ま
そ
す。
れでは常田メロンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございま
Thank you so much, everybody. Don't forget to request and the message for listen to the 心の夕日 too. Bye now.